地域ごとの防災マップが更新されていない。すぐに対応を。質問者は富田拓、共産。小学校地域ごとに消火器や防火水槽、備蓄倉庫などを記載した詳細な防災マップが作られています。しかし10年間更新もされず、住民への配布もほとんど行われていません。区が主体的に更新配布することを求めます。
お答えします。地域防災力の向上のために防災マップの活用や周知などは今後工夫していきたいと思いますが、富田議員においても区が進める防災・減災対策を理解して少しはご協力をお願いしたいと思います。
私が防災に対して全く協力していないという発言はやめていただきたい。住民に行き届いていない防災マップを区民にお配りするなど、できうる限りの協力をしています。改めて防災マップについては区が先頭に立って対応していただきたい。
お答えします。防災マップの必要性についての認識はお互い一致しています。最近作成した地域の事例などを示し誘引しながら区民とともに作り上げていきたいと思います。
街頭消火器の格納庫に懐中電灯や救護セットなど簡易防災グッズを配備することを求めます。
お答えします。備品配備による効果などを今後研究していきます。
ホームレスへの差別的処遇、学童クラブ利用料未納への対策。質問者は奥山妙子、ネミ。ホームレスが新宿区を訴えた判決で、特共同事業自立支援システムの利用を拒むことは決定とは無関係であると明言しました。なぜホームレスに対してのみ利用を進めるのですか。
お答えします。居室、食事、衣類などの提供や健康診断のほか、生活相談や多重債務の場合の法律相談など、社会復帰に向けた有効な支援ができるからであると考えます。
自立支援システムは生活保護ではありません。ホームレスに対して居宅保護か特共同事業を選べることの説明は。
お答えします。現時点でそういった説明はしていません。差別されることがないように、自立支援システムを強制することがないように取り組んでいます。
学童クラブ利用料収納率は。
お答えします。 93.4% です。保育料の 97.0% を若干下回っています。受益者負担と歳入確保の観点から納付干渉を適切に行うとともに、収納率の向上策を検討します。
ワーキングプアの学童クラブの保護者に対し利用料の減免措置案内をしているのですか。
お答えします。入会手続きなどの機会を捉えて個別にご案内しています。
行革計画を作ろうとしない区に行革の本気度が全然見えない。質問者は佐々木博史、総審。平成12年の行財政改革懇談会は経営者も交え幅広い議論をしましたが、今回は一般区民を排除し、テーマも4つに限定したのは。
お答えします。前回と比較しての批判は極めて短絡的であると思います。テーマ以外の課題については区役所内部で検討し推進しています。
公務員改革、教育委員会の在り方などどこで議論するのですか。
お答えします。区長の意向を教育現場に反映させるシステムが果たして本当に改革と言えるのかは甚だ疑問です。早急な改革は杉並の将来像実現のため、職員や教職員のモチベーションを高めていくことです。
財政のダムの構築と言いながら貯金を大幅に取り崩すような目標設定を示されるのは納得できませんが。
お答えします。前区政は借金ゼロを目指すあまり考えられない合理性を欠く財政運営をしたので、そのツケが回ってきていると認識しています。 今は現実的な対応をしています。
将来の財源確保のため全区政は10年単位の行財政改革計画を作りましたが、なぜやらないのですか。
お答えします。行革方針はすでに示していますので、あとは実行計画の3年単位で取り組んでいきます。
増税の前に徹底した行政改革をすべき。二元代表制が形骸化。質問者は横田正直、民。区役所人件費の削減を目指す窓口業務の外部委託についての研究会に杉並区も積極的に参加し、他の自治体と研究すべきでは。
お答えします。先日行われた第1回研究会に参加しました。幹事区から開催案内があれば参加していきたいと思います。
各自治体の自殺対策についての取り組みを共有し、効果的な対策を探る自殺のない社会づくり市区町村会に杉並区も参加すべきだと思いますが。
お答えします。23区からは6区が参加しています。この会の活動については適時把握していきます。
地域で高齢者などの見守りに関心がある方のボランティアとしての活躍の場を伺います。
お答えします。ご協力いただける方には一人暮らし高齢者などを支援する事業として地域での見守りネットワーク事業があります。
自民党、公明党、民主党会派など区議会の多数派が区長提出議案をすべて賛成している現状があります。過度の事前調整によって二元代表制が形骸化しているのではありませんか。
お答えします。本区において本会議が形骸化しているといった認識はありません。
隠れ債務負担問題、減価償却の現状と施設整備基金。質問者は堀部康氏、無。区施設における指定管理者の指定にあたり債務負担行為の設定、地方自治法214条215条を行わないのは違法です。改めて改善を求めます。
お答えします。今後の指定にあたっては債務負担行為を設定する方向で検討していきたいと思います。
区施設の老朽化が進行しているにもかかわらず、施設整備基金の残高は右肩下がりで減少しています。減価償却に見合った適切な積み立てが必要だと考えます。
お答えします。今は財政調整基金を中核として積立基金全体の増を図ることが重要と考えています。施設整備基金については今後の区税収入や特財政調整交付金の歳入状況などを踏まえ総合的に考えます。
それは施設整備基金が実質ゼロになることもあり得るとの前提に立つ見解ですか。減価償却を踏まえて今後どうするのですか。
お答えします。施設整備基金も含め全体の増が重要と考えています。
学校希望制度の見直し方針があっという間に決定されました。見直しとは言うが、これは学校選択制の廃止ではありませんか。
お答えします。現行制度を廃止し新たな仕組みを構築するものです。
以上、一般質問の一部要旨をお伝えしました。ぜひ傍聴にお越しください。文字通りそばで聞くことで議会活動を知る最も身近な方法です。本会議や委員会は定員の範囲内でどなたでも傍聴できます。車椅子での傍聴や手話通訳による傍聴もできます。ご希望の方は希望日当日、区役所中棟3階の区議会事務局でお申し込みください。手話通訳をご希望の方は希望日の4日前までにお申し出ください。託児を希望する場合は傍聴希望日の7日前までにお申し込みください。おおむね6ヶ月以上から就学前のお子さんが対象です。費用は無料、申し込み順でいずれの日も定員は4名です。
議会日誌7月17日議会改革特別委員会26日保健福祉委員会8月2日災害対策特別委員会27日議会運営委員会理事会議会改革特別委員会28日議会運営委員会9月5日から7日本会議10日本会議決算特別委員会11日区民生活委員会12日保健福祉委員会13日都市環境委員会14日文教委員会18日総務財政委員会19日災害対策特別委員会道路交通対策特別委員会20日清掃エネルギー対策特別委員会議会改革特別委員会21日決算特別委員会議会運営委員会理事会24日決算特別委員会議会運営委員会25日決算特別委員会26日本会議決算特別委員会27日から28日決算特別委員会10月2日決算特別委員会3日決算特別委員会議会改革特別委員会4日決算特別委員会5日議会運営委員会議会運営委員会理事会本会議9日都市環境委員会視察23日都市環境委員会30日議会運営委員会理事会議会改革特別委員会以上です。
声と点字の区議会だより。本誌を録音した声の区議会だよりまたは点字版区議会だよりをご希望の方に郵送でお届けしています。区内在住の視覚障害1、2級の方と特に希望される方が対象ですので、お知り合いの方にお知らせください。お申し込みは区議会事務局へ。